それで、前回やった、ハンケル関数のその解析接続でちょっとミスした部分の訂正をします。それで、ハンケル関数のその積分角に入るのは、Q はイコール C の Z 分の2の μ で、IZP P マイナス1 μ マイナス2分の1 μ プラス1 μ プラス2分の1と。で、C の部分は、定数だったわけです。それで、前回ハンケル関数をですね、要するにアーギュメント z がその π を、越すと時に、h2 がどうなるかとがこう何に解析接続してどうなるでしょうという、それをやったわけです。で、h2 は、積分表示を思い出すと、h2 の μ の z というのは、これを q2 の方ですね、これを積分したのであったと。で、マイナス1とこう1とあるんですけれども、こういうふうにいく、こういう積分のですね、もともとこういうもんであったわけです。で、QI というのはハンケル関数1とハンケル関数2で、要するにこれなんか同じものに見えますが、ブランチカット違うところに入れてるんですね。で、Q2 の方はここにこうブランチカットがこう入ってると思ってください、ここにね。で、Q1 の方は、この黄色の方じゃなくて、こう赤で入ってる。こっちの方が Q1 のブランチカットです。のブランチカット。それから黄色の方が、Q2 のブランチカットだったわけです。なんか積分路が変だな。積分路は、上行ってないとダメですね。上。急減少の方向なんで、上からこういうふうに来ると。で、前回やったのはこれが、Z のアーギュメントが、π を越していったら、急減少のためにはこっちの方にこう、積分路がこう、右の方にこう、ぐっとこう曲がっていかなきゃいけないんですが、ここに特異点がありますから、困ると。だから図で書くと、ここに特異点があって邪魔してるので、積分路は、こうぐっとこう、越した時にはこういうふうにこう曲がっていかなきゃいけないわけですね。曲がっていかなきゃいけないと。で、このままだと、H1、H2、H1 と H2 の積分路で、書くことはできないんで、これをこう、こんな風にこうまずこう曲げて考えます。こういう風に曲げて考えてんで、点点点点点とこう来て、ここに戻るという。こんな風に曲げて考えるわけですね。で、ここの部分の積分というのは無限大に行くので、ここは点線部分はゼロに行きます。ゼロに行く。きちんと評価しなきゃいけないんですが、ここではこうサボりましょう。で、問題はブランチなんですね。で、ここの部分はQ1 にして、ここ Q2 の方にするんですけれども、ここというのは、ブランチは、要するに Q1 のブランチカットがここで赤で書いたように、こっち側にあるんで、こっちに行ったってまだブランチ変わんないわけですね。だから、ここはブランチ、Q1 のままです。Q1 のままのブランチですね。で、ここの部分というのは、ここの部分というのはですね、ブランチカットの、こっち側と、これとこう2つブランチカットがあるんですが、ここだけ横切りますね。こっちのみ、横切ります。 横切るわけなんで、でさらにこれはこう増える方向に正の方向に切りますから、こっちの方ね t-1 から来るやつ、それで e のこれは μ マイナス2分の1ですね、かけるこう91こうなるとですね。でここの部分というのは何から来てるかというと t-1 の μ マイナス2分の1からこう来てるわけです。で、e という記号を復習しておくと、μ マイナス2分の1というのは e の2πi の μ マイナス2分の1ですね。これが定義だから、まあ、分解して書くと e の、マイナス πi ですね。だからこれはマイナス、e の μ になっているわけです。で、前回ここのブランチを間違えたんですね。ここのブランチをね。で、ここは今度どう計算するかというと、今度はここ Q2 でこう書きたいんですね。Q2 で書きたいんです。で、Q2 の方のブランチは、こう青で書いた、こっちのはこれですね。これが、まあ、Q2 のブランチ。ブランチカット。こう青で書いたやつです。で、横切ってるのはですね、こっちだけですね。こっちの横を見ると。で、前回両方横切ると思って黒板に書いて、計算が変になってしまったんですね。で、よく見ると、こっちの横切ってます。いいですね。これ、もともとこういうところにあったやつで、もともとこういうところにあったやつで、ブランチ、もともとのブランチはこの辺ですね。で、横切ってるのはここにミュッとこう入ってたわけですから、ここのみ横切ってて、こっちは横切ってないんですね。だから、ブランチカットの代わりというのは、ブランチカットってこっちから来るやつね。だから、t プラス1のミュプラス2分の1より、来る、どういうブランチのブランチカットが来るかというと、これは、今度はこっちからこっち向きに切りますから負になるわけですね。マイナスミュープラス2分の1と。で、さっきと同じ計算すればこれは E のマイナスミュです。で、かける、まあ Q2 と、かける Q2 とこうなってるわけです。で、だから結局これこの計算を全部まとめると、まとめて H2 の μ というのをこう解析接続してやると、まずここの部分がありますね。で、これは一番最初が、これ、本来はこうプラスの方に行くのが H1 の定義でしたから、まあ H1μ ですね。で、次これ向きはいいけど、これがありますから、まあマイナス eμ の h1μ とこうなります。これが黄色のここですね。ここ。こことここ。こことここ。で、それで、プラス、e のマイナス μ という。これが来ます。で、それで、e の μ というのが来て、H のあらマイナスがつきますね。ここマイナスがつきます。これマイナスがつきますね。マイナスが来て、あ、Z なんですが、これはまあ Z ティルダーとなります。で、Z ティルダーというのは、アーギュメントの Z ティルダーというのは、まあアーギュメント Z 引く2倍と。それで、Z ティルダイコール、まあ、Z。こうなってるわけです。それで、ここの、この、これは何から、ここの Eμ という、Eμ というのは何から来てるかというと、ここは、2分の Z の μ より、こう、来てるわけです。今、 H の 2μ というのは、RZ までしか定義されてない関数ですね。これはね。RZ までしか定義されてない関数。で、それを今無理して RZ から先にこう行ったんで、先に行ったんで、こう、ちょっとずらしてます。こういうふうにね。ずらして書いてます。ずらして書いてます。で、ずらした瞬間に、これがこう、次のブランチにこう入ってますから、そのずらしの補正のために、まあ、これを入れると。そういうわけです。いいですか。だから、結局、これをまとめて、まとめると、これはイコール、マイナス1プラス、E ミルの、まあ、1ミルの Z、マイナス、まあ、H2 の、の Z ティルダと、まあ、こんな風になってくれるわけです。いいですね。で、ここで、定理の何番だっけ？全近展開の定理がありましたよね。全近展開の定義。で、その全近展開の定理を使えば、まず、t1 ですね。t1 の z と。もともとこれ有効範囲は、アーギュメント π から越したところでも OK だったので、アーギュメント z がその 2π より、これでまあ OK だったんで、これは、こっちはこのままやっていいわけですね。で、こっちの方はずらしてるわけなんで、これはまあ、tτμ の z ティルダです。こうなります。で、これは、tτμ というのは、こう、いろんな要素はありますけれども、全近展開のなんかをこう見てやると、z ティルダ分の1の2分の1なんてのがありますね。まあ、こういう項があります。こういう項がね。こういう項があります。で、他の項は、なんか多加関数じゃ全然ないですね。多加関数じゃ全然ないわけです。で、最終的に Z チルダーやめて、Z だけの表現を得たいので、Z に戻すんですが、Z に戻すと、ここで、またこう解析接続のマイナス1というファクターがこう出てきますね。だから、これは結局、1プラス、tμ の1z プラス tμ の z というこうなるわけです。だから、ここね、ここのマイナスのこうプラスに化けるというのは、この tμz ティルダにこういうのがあるんで、ここを z でこう書き換えると、マイナス z 分の1の2分の1というアーギュメントがマイナス 2π ずれてますから、2分の1乗するとちょうどマイナス1で変わるわけですね。で、こう変わるわけです。で、他の部分はこういう分数べきないですから、OK と。いいですか。で、これで、目標だった、目標だった、テキストの何番目の公式ですか。テキストのですね、まあ、16.32 ですね。 16.32 が出てきたわけです。よろしいでしょうか。さてと、それでまあこれでこういうことでいいのですが、前回も言ったように、なかなかこういう議論いっぱいしてるので、ね、解析接続した多加関数でどうなるこうなるああなるって議論たくさんしてるので、なかなか正しいかどうかいつも悩ましいんですね。これ、まあ、 テキストに書いてあって自分で再計算して正しいと、まあいいだろうという気分になりますが、あとこういうのは新しい公式だったりする場合もあるので、それ結構悩ましいんですね。でこう正しいかどうか、まあ数値計算で数値計算なんで厳密計算はできませんが、確かめたいと。大体確かめたいという、まあ、こういうことはやりたくなるわけですね。なんか自分で新しく論文書いてたりして、新しい公式だったりすると非常に悩ましいわけです。で、多分12月いっぱいはだからちょっとテキストから離れますが、それをここでこうやりましょう。だからちょっとメイプルっていう数式処理のソフトを使いながら、ちょっといろいろこう確かめてみますという、確かめる方法をいろいろ考えてみましょうというのが次の話題です。で、まあ、まず本論に入る前にいろいろ準備運動しないとダメですから、準備運動しましょうね。でだいぶ前に書いたんで、もう中身自分でも忘れてしまったんですが、まずですね、基本的な考え方は、どういうふうにやるかというと、解析接続の計算を計算機でやる、近似計算を計算機でやるわけですが、基本的な考え方はですね、解析接続の近似計算ですね。計算ですけれども、考え方は、方針と言っていいのか、方針と、方針と。で、方針は、ハンケル関数微分方程式を満たしますね。ハンケル関数微分方程式を満たす。要するに、H2μz は、ベッセルの微分方程式を満たすわけです。方程式を、満たすわけです。満たすわけですね。で、解析接続するということは、0として、例えば z がこの辺にあるとしたら、こういうふうな方向に、複素平面のこういうところで、これを上を差分近似で、解くと。でそれを差分近似で解いたやつを、公式と比べると、 16.32 と比べると32の、右辺と比べると比べるわけです。 でもちろんあのスタートするところはあのメイプルの半ケル関数を信じることにして、スタートするところの値は、まあ、メイプルの半ケル関数をそのまま信用して使います。いいですか。これが、まあ、基本方針ですね。で、差分近似は学部の授業でやってるやつですが、まあ、もう一回復習しましょう。で、基本はまあ、これだけです。ただ、実際、あの、プログラム作るとなると、いろいろと、あだこうだと、ややこしいことがあるので、まあ、そういうことも含めて、やっていきましょう。で、ですね、まずですね、これ、まあ、メイプルでやるんですかが、自分で試してみたい人は、あの例えば計算機情報基盤センターの計算機にログインすると、メープルが下にいますから そこをクリックすれば使えます。あと、ここのオレンジに、先着1名様だけ使えるようになってます。何名様も使えるようにするとお金がかかるので、先着1名様か2名様かなくらい使うようにしてます。それでですね、まずですね、この手のやつはまあ数学ソフトで、数学のいろんなことがブラックボックスとして組み込まれてるんですが、もちろん信用しちゃいけません。あの、信用しないというのがまず第一です。信用するなと。もちろんあの、ソフト自体のバグという場合もありますが、あの使い方によって妙な答え、想定しない答えとか出すので、まずあの信用するなというのがあの非常に、大事ですね。で、もう会社で作るようになってしまったので、作者がどういう人か目に見えないので、もっとまあ信用するなというのは大事ですね。あの初期の頃は作ってる人が誰かってちゃんと分かりますから、で、あの人が作ったやつだから信用できるという理由で信用するわけですね。いいですか。あのソフトウェアってそういうもんですから。で、まあ、あの信用するなというのをあの大前提にしてですね、まずですね、あの要するに最初にやるべきことは、あの自分の数学知識と、数学のあの知識を使って使って、まあ、あの要するに出力が想定通りか、確かめるという、これがまずあの大事です。だからこの手のあのまあメイプルとか数学ソフトとこう言いますが、他にもいろんな数学ソフトはありますが、まあ使いこなすにはもちろん、なんというか同じ計算を自分でもできなきゃまああんまり使いこなせないですね。で、自分でもできるんだけどあまりに計算時間がかかるから機械にやってもらうという、そういうスタンスじゃないとちょっと使いこなせないと思います。で、とりあえずはですね、まず最初はあのこうメイプルのマニュアルを見るとですね、例えば、diff というコマンドがついてて、これはあの微分するというコマンドです。微分する、それからですね dsolve なんていうすごく便利なものもついてて、これはあの微分方程式を解くと、で特にあのいろんな方法でですね、もちろんあの差分法でも、差分法もこう含むわけです。で、この点まずまたあのまずあの数学の知識ない人のが使うとしたら落とし穴ですよね。微分はまあいいにしても、 数学の知識が全くなかったりして、例えば微分方程式って聞きかじっただけだとすると、ああすごい、これに入れれば微分方程式は何でも解けるのかとか思ったり誤解するわけですね。でもちろん皆さんある程度数学知識がありますから、そんなんできるわけないでしょうと思うわけですよね。でもちろんそれが正しいわけです。だから、解けると言っても、近似的に解いたり、あとは、まあ、代数的に求積法みたいに解くときも、まあ、求積法みたいので解けるときは、まあ、解いたりしますが、まあ、ソフトのバグ以前に原理的に、まあ、完全に解くというのは、まあ、不可能なことですから、まあ、ある程度解くというふうに読まないとダメですね。マニュアルにはソルブなんて書いてありますが、そう思っちゃいけないわけです。いいですか。それから、あと、よく使うのは、サブスという、変数の置き換えです。まあ、このくらいをよく使いますね。で、とりあえず、よく使うんで、自分の数学の知識と合ってるか、出力が想定通りになってるか、こう、確かめてみましょうというわけです。それが、こう、プリントに書いてある最初のやつで、例えば、微分は、まあ、よく知ってる演算だと思いますから、まあ、どんなになるのかなと思って、例えば、div の、コスの、2×x と、これここにこう微分するのを書くんですが、やるとですね、ここに書いてあるようにマイナス2倍のサインの 2x と出てくると、はなるほどとかこう思うわけですね。思った通りに動くぞと。で、まあ、公開微分はどうなるのかなと思って、例えば 2×x の、x のドル2とかこう書くと、これは2回微分しなさいという、2回微分すると、微分しなさいという、こういうことです。diff はディファレンシエイトの略ですね。で、こういう書き方出てくると、まあソフトに慣れた人だと、例えばこれここ0入れてちゃんと動くんかななんてこうすぐ疑いを持つわけですね。自分でソフト書いてたりすると、こういうところの処理しなかったりするんで、ちゃんと動かなかったりするわけですね。だからすぐ疑いを持つわけです。だから、まあ、ある意味で数学以外にこうプログラミングの経験とかもないと、まあ、こういうことやってみようとか思わなかったりしますからね。ゼロ入れてどうなるのかななんて思うわけですね。そうするとメイプルの場合には無事ちゃんと、コスの 2x でちゃんと返してきたと思います。だから大丈夫ですね。で、こうマイナス入れたらどうなるんだろうとかね、まあ、いろいろ試してみると、そのシステムの実装の癖というのがこうわかります。いいですね。それからですね、サブスというのはどう使うかというと、変数の置き換えでよく使うんですが、サブスというのは、例えば x イコール2とこう書いて、x たす y とこうやれば、 x の部分をまあ2に置き換えてくれるわけです。だからこれはまあ2たす y と返ってくるわけですね。で、置き換えるものがたくさんあるときには、サブスの x イコール2 y イコール例えば a とか、こんなふうにやると、まあ2たす a とこういうふうに答えを返してくれます。で、これはまあサブスって言うとですね、で、こういうのも何というかプログラミングした人にとっては、例えばここをですね、 x イコール2じゃなくて a イコール2にするとどう変わるんだろうかねとかね、いろいろ興味深いと思います。だからこの置換が一斉に起きるのか、それとも順番に起きるのかで、例えばこういう順番で置換が起きるとしたら、2たす、あ、じゃあ、x は2じゃないですね。x たす a になって、x たす a になって、その次 a が2になるんだとしたら、x たす2に変わるはずですよね。 で、同時に痴漢が起きるんだとしたら、この段階では何も、これは何も、ここには全然現れないですから、同時に痴漢が起きるんだとしたら、単にこれは2足す A に変わるはずです。あ、じゃあ、X 足す A に変わるはずですよね。こうだったりしたらね。だから、こう、サブス一つでもいろんな動作が想定できますから、まあ自分でいろいろ試してみるべきでしょう。いいですか。で、まあ、基本はまあこれだけなんで、で、こういうことをやるとちょっと怖い時には、こういうことは決してしないと。さてと。で、最後にあの dsolve ってやつをちょっと使ってみるわけですね。で、dsolve 使うためにはパッケージをロードしないといけません。で、パッケージロードするためには withDB。まあ、こうします。で、これはあのパッケージ。を、まあ、ロードすると。で、D ツールって何の略かというと、まあ、多分、tools or differential differential equations の略だと思います。まあ、これをまずロードするわけですね。で、解くとか言うけど、本当だろうかね、というわけで、こんな風な関数を定義します。テスト0で、0x になってるね。join イコールブロック。こうです。で、この書き方というのは、まあ、関数定義です。これが、関数名で、サブルーチンの名前ですね。関数名で、以下はここに関数ボディを書くと。で、もし引数があれば、引数はここです。だから、プロップというのはいつでも出てくるキーワードですね。関数定義の時には。で、あと、メイプルは、代入は、チョンイコールですから、コロンイコールね。代入はコロンイコールです。必ず。代入はコロンイコール書きます。イコールは普通の C 言語とかアジールでいうイコールイコールに対応する書き方ですから、代入は必ずコロンイコールと書いてください。だから左辺を右辺で定義するという意味ですね。代入とかと定義。まあこういう関数定義もまあ代入だと思いますから、まあコロンイコールです。ですね。で、これはもういきなり結果計算して戻すだけなんで、リターンの中組み込み関数名です。dsolve。dsolve ってマニュアル見ると、まあ、微分方程式を解くと書いてあるわけですね。で、ここに微分方程式を書いておきます。diff の、y0、x、イコール y1 x で、これは diff の y1 x がこれはマイナス y0 x と。で、次に来るのが初期条件ですね。y0 の、まあ、0は1で、y1 の0は0であると。で、次のキーワードは、まあ、数値的に解きなさいと。ルンゲクタ、例えば解きなさいと。で、レンジが、レンジイコール5と。まあ、こうしなさいと。で、最後は、エンドとこう。書いておくわけですね。で、ここの部分が微分方程式です。の、要するに、 y0' イコール y1、 それから y1' イコール -y0 っていう、まあ、こういう微分方程式を表しているわけですね。でここは初期条件、要するに y0 の0というのが1で、y1 の0というのが0だ、初期条件で、ここのレンジというのは、まあ、x というのは、まあ、0から5の範囲にある間を、まあ、解きなさいという、そういう意味ですね。で、関数の呼び出しというのは、関数の呼び出し方は、ここに青で書いておくと、テスト 0x、カッコつけなきゃダメですね。こうです。これで、関数を呼び出せます。呼び出せるわけです。ですね。で、実行例は、次の2ページ目に書いてありますけれども、関数呼び出して結果を A っていう大文字の変数に代入してます。A っていう大文字の変数ね。で、A の括弧0って入れると、x が0の時の値が表示されるし、例えば A の括弧1ってやると、時刻が、まあ、x が1の時の値がこう表示されます。で、まあ、さっきも言ったように、自分の数学の知識と出力が合ってるかどうか確かめないとダメですね。で、この微分方程式の答えは見て一瞬でわかります、ちゃんと。講義、学部の頃取ったけど、もう忘れたというモードに入ってるとすぐわからないかもしれませんが、見て一瞬で、昔はわかったはずです。いいですか。パッと、振動の方程式ですね。振動の方程式です。答えはいいですか？写真撮ってる間に答えを。まあ、教養の授業を2年生くらいの授業を復習しておくと、まあ、いろんな解き方は、システマティックな解き方はいろいろありますが、B のこれ行列で書くと、0,1,-1,0 ですよね。y0y1 いいですか。でだから一般解はここを行列、まあ、行列 B とすると、y0y1 というのは、まあ、なんか C 倍の指数関数の、BB と、まあ、こう書けるというわけですね。で、B、C っていうのは、なんまあ C1、C2 と行列です。で、B っていうのは、これは、こう、対角化すると、i とマイナス i にこうなるわけですね。i とマイナス i になるわけです。だから、結局、別の書き方をすれば、これは、次 i と0と0とマイナス i の t と c を後ろに持ってった方がいいですね。後ろに持ってっていきましょう。縦ベクトルだと思った方が、縦ベクトルだと後ろに持ってかなかったんですね。 で、まあ、水中の影のものになってます。で、まあ、実際は答えはすぐ書けて、あの初期条件のもとでは、これは、cosx と sinx と。まあ、こうなります。いいですか。まあ、きちんとこれ計算してやって、C チュルダー初期条件で、に依存するようにきちんと決めてやれば、まあ、cosx、sinx になりますというわけです。だから、まあ、こう、こう円運動してるわけですね。y0 と y1 はね。で、y0 だけ見てやれば、こう、振動しているように見えるという。だから振動の微分方程式をこう、便利に書くと、こうなるわけです。いいですか。で、だから、例えば、答えがこうなるということは、例えば、その A をテスト 0x とこう入れてやって、例えば A の1とこうやってやると、何が出てくるかというと、x イコール1であって、cos1、sin1 という、まあ、これが出てこないといけないわけですね。で、0.54 くらい。これが、だから、だいたい 0.54。ラジアンですね。0.542 くらいになってますから、まあ、プリントにあるように、エバル F で、エバル F というのは、エバル F というのは、まあ、小数点数に、まあ、近似。に変換するという、そういう意味です。エバルはエバリエート。評価ですね。F はフローティング。ポイントナンバー。移行するというわけで、近似値に変換しているわけです。だから、プリントに書いてある、エバル F のコスの1というのは、まあ、コスの1の近似値を、まあ、求めているわけですね。で、0.54 になっていると。0.54。いいですか。で、だから、まあ、微分方程式解いて、答えがこうなるはずだというわけですね。で、これと、まあ、一致してるんで、まあ、まあ、D ソルブは、まあ、そういうことかというふうになるわけですね。で、もちろん、専門家としては、数値計算で不安定になってしまうような例っていくらでもあるんで、そういうの入れてみて、あ、メープルどうなるかなとかね、いろいろやってみるわけですね。そうすると、あ、ここで破綻したか、やっぱりとかね、いろいろ、見るわけですけれども、まあ、こういう、楽ちんな通り一遍のやつについては、まあ、それは当然解くだろうなと思って見るわけで、で、当然きちんと解いてくるので、あ、よかったということになるわけです。で、この場合は、サインとコサインでちゃんと書けますから、あそこのニューメリックっていうキーワードを取ってしまえば、ニューメリックっていうこのキーワードを取ってしまえば、ちゃんとコサインとサインで、厳密解返してきます。よろしいですね。で、ここまでが、まあ、準備体操で、次回は、だから、その解析接続の数値計算の方に行きましょう。だから考え方としては、ここに、ベッセルの微分方程式入れてやって、解いてやるわけですね。ただし、メイプルって実数の場合しかやってくんないんで、ちゃんと実数の場合に帰着するように、ちょっと変換する必要はあります。いいですか。そしたら、今日の、発表しましょう。